兄貴のうね六白レスホームルーム。皆さんこんばんは。夢見るパラレルワーカー兄貴のうねのたけるです。さて今夜のお話なんですけれども、恐るべし天中殺、3月31日僕に起こった出来事をちょっとお話ししてみようかなと思います。なんで5月になって3月の話と思われるかもしれませんが、そのあたりのことを含めまして、もろもろ3月31日僕一体何が起こったんでしょうか。はい、今日も30分楽しんでいただければと思います。この番組はご縁応援根拠をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。夢見るパラレルワーカー兄貴のうねのたけるです。はい、いかがお過ごしでしょうか。はい、5月19日、5月3週目です。はい、そろそろ梅雨入りが気になる季節でございますけれども、5月楽しめてますでしょうか。はい、さあそんなわけでね、はい、3週目の放送になります。はい、PA リリンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あと2本よ。はい、これ入れて3本よ。よろしくね。
はい、はい、ここでネタバレ宣伝持っています
そうなんです。はい、今日も例によって1日4本撮りというね、スケジュールで、はい、こなしておりますけれども、はい、ですね、3月31日何が起こったかという話なんですけれども、はい、全然余談ですが、昔小泉今日子さんの主演で少女に何が起こったかという、ドラマがございまして、東音楽大学ね、それから薄汚いシンデレラなんて言葉が入りましたけれども、覚えてらっしゃいますでしょうか、同年代の皆様。はい、某ダイエットドラマでございますわね。はい、まあまさにそれになぞれていると、お釜に何が起こったかという話なんですけれども、はい、まあどこから話し始めようかな。あの、僕2月3月それから寅年とウサギ年っていうのは天中殺なんですよね。で、まあ、あの3月31日ですよ、本当に忘れもしない日、あの、あることが起こりまして、実は初めて僕この日自分で救急車を呼んで救急搬送されました。はい、で、この夢の種の放送というのはですね、放送日の1ヶ月前に収録をします。なので、この放送自体はまあ5月19日に行われるんですけれども、収録自体は今日今4月2日になってます。はい、木曜日です。ですから、今リアル、言うとちょうど一昨日の話を僕今しようとしているわけなんですけれども、はい、もうびっくりです。まあ天中殺だったからっていうわけじゃないんでしょうけれども、初めて救急搬送されまして、でその時の話をちょっとしようかと思うんです。で、あの、ちょっとデリケートな話ではあるんですが、僕は今持病としまして、あの、前立腺肥大症の、病気を持っております。はい、まあ、男性特有の、まあ、病気なわけなんですけれども、まあ、これもね、実は、明確な原因がわからないそうなんです。男性はある程度 その年になってくると、その男性ホルモンの影響で、あの、前立腺が大きくなっちゃうんだそうです。もちろんなる人ならない人いるらしいんですけれどもね。で、言うんでいくと、まあ、僕はその、まあ、なっちゃうタイプだったらしいんですよね。で、まあ、そういう症状がございまして、なのでね、ちょっとこうお酒が入ってくると、おしっこが近くなっちゃったり出にくくなったりっていう症状が起こっちゃうんですね。で、それをまあ抑えるために、まあそういうお薬を飲んでいるっていうのが日常なんですけれども、その日3月31日僕ちょうど昼間の仕事もお休みで、終日お休みだった日なんですね。で、午後3時くらい4時くらいだったかと思うんですけれども、 なんかちょっとお腹の下の方が張り始めたんですね。で、うん、でなんで張ってるんだろうなと思って便秘とか思ったりもしたんですけれども、どうやらそうじゃない。でだんだんだんだん、あれなんかおしっこしたいんだけどなんか出ないな、これはあれお酒飲んでなった時と一緒だなと思ったんです。で僕薬飲み忘れてるのかなと思ったんですよ。そしたら薬は飲み忘れてないから、うん、そういう症状だとしたら治まるはずだと思ってたんです。だけどこう何やってもそのお腹が張ってる感じだったり、あとそのおしっこしたいという、まあ俗に言う尿意ですね、綺麗な言葉で言うと、あのがどうしても治まらない、だけど出ないっていうあの状況がずっと続きまして、でそしてそうこうしてるうちだんだんだんだんお腹に痛みが出てきます。お腹痛いぞ。でいよいよいよ何やってもダメだなと思って、これはちょっと、うん、明日の出勤難しそうということで、とりあえず明日病院に行こうという決断を僕はします。なので翌日水曜日4月1日あの昼間派遣のお仕事ですね、まあ、先週お話ししたあのお休みする連絡を社員の方に入れます。でとりあえずなんだお腹痛いんでっていうのもあれだったので、まああのまあ、ちょっと方便としてですね、あの急な発熱がありましてという口実で昼間の仕事お休みをします。でまあいよいよ夜になりまして、じゃあ今日は早めに寝ようと、でそれでもあの大丈夫だったら出勤できますって言ったらそれはラッキーじゃないですか。だからもう8時くらいもう9時くらいまでには寝ようということで、もうあのまあそんな状況ですけど、ちょっとご飯食べる気にもなれなかったので、あの早めにお風呂に入ってもうベッドに入ったんです。だけど横向きに寝ようが仰向けに寝ようが痛い、どうしてもこうあのトイレに行くんだけど出ない。でそのうちあまりにもこう痛みがひどくて立って歩くのが辛くなったんですよ。もう本当にあの壁伝いに手をつかないと歩けないくらい痛くて、でお風呂の中入ってると割と実は楽だったんです。湯船に浸かってると、まあ、体が温まるからなのか、どこにも体重がかからないのか分かんないんですけど、で温めれば体が緩むからその緊張がほどけて出るようになるかもしれないと僕思ったので、何回かに分けてこう2回くらいかな分けて体を温めてたんですよ。そしたらこうあとなんて聞いたらこういう時って温めちゃダメだったらしいんですよね。だったんですけど、なんかでもねこう温まってるけど割と実は心地よかったんですよ。変な話、うん、お風呂の効果って絶大ですね、あのリラクゼーション効果って。うん、本当あの時はあお風呂気持ちいいって思いつつ痛いけど、でもなんかこの温まってる、うん、感じだったり、まあ、他が緩んでるからでしょうかね、心地よかったんですけれども、でも改善せず、で痛みは激しくなるばかりで、いよいよそれでこう立って歩くのも大変っていう感じで痛みが出てきます。でいよいよどうしようかと思ったんですね。でチャット GPT 今いい時代よね、聞いてみました。あの僕前立腺肥大症があるんだけれども、お腹が痛いおしっこ出ないって言ったんです。そしたらですねチャット GPT の会をすぐ病院に行きましょうと、あなたの状態は様子見のレベルじゃありませんということだったんですね。でで、ずっと下の方を見ていったら、やっちゃいけないこと、水飲むこと、それとね、体を温めることって思いっきり温めてんじゃんって書いたと思ったんですけれども、うわ、そうだったのねと思いつつも、そのチャット GPT に従いましてですね、119番しましたよ。僕は50何年生きててですね、救急車呼んだの初めてです。119に電話したのも初めてだし、あと自分のことで呼ぶのももちろん初めて、例えば誰かがどうだったからっていうんで呼んだっていうこともないし、あとそのもちろん自分のことでって呼ぶのも当然初めてだったんですけれども、うん、もう本当になすすべがなくて呼んだんですけれども、 まあ一人暮らしで救急車呼ぶの本当に大変ですね。で、まあ救急車呼ぶ程度ってそれこそまあこういう方は何なんですけど、こうピンからキリまであるわけですよね。あのそれこそ意識がないような状態っていう本当に重篤な状態もあるし、僕みたいにあの痛みは激しくても意識があってこうやって話せる状態っていうのは多分救急のレベルと多分軽い方だと思うんですよね。まあだからだったんでしょうかね。まあ割と救急隊の方こうあのなんて言うんでしょう、おっとりと言いましょうか、あの存在と言いましょうか、ごめん痛くて歩けないんだけど助けてと思いつつもね、まあそれでもほら今個人情報だったりですとか、やっぱり勝手に人の家には入れませんからね、あの救急隊とはいえ。でまあ、それでもあの手伝えることは本当に手伝ってくださったんですけれども、あのまあ保険証出して診察券出してあと上着羽織ってっていう感じだったんですけれども、で僕も部屋着着替えた方がいいかなとは思ったりはしたんですけれども、あのとてもじゃないですけどそんな余裕ないです。だって歩けないんだもん、立って本当に壁つじゃないといけなくて、でまああの一応着替えまして、着替えてないな上着だけ着て、うん、で寒くないように、まあ、夜中だったのでダウンジャケット着てたんですね。まあその日割と比較的寒い日だったんです、その時期にしては。ダウンジャケット羽織って靴履いて、で、まあ、階段は仕方なくというか、まあ一応じゃとりあえず痛みをこらえつつ降りまして、降りたらそこでまあ、 あの初めてあのストレッチャーっていうんですか、乗せられまして、で寝ても痛いんですけど、もう寝て、うん、ストレッチャーに乗った安心感っていうのあったんでしょうけど、もうそのまま目閉じちゃいましたね。まあ眠ってはいないんですけど、もう目閉じたまま、まあ言われるがままなすがまま、うん、はいちょっと手挙げといてください、はい下ろしていいです、こうカチャッとこうあのベルトでね、こうストレッチャーに固定されまして、まあ、救急車、まあ、車の中がガチャンと入ります。そこからよ問題は。で、まあ、僕のその健康上のこと一切合切話して、まあ、こういう事情でこういうとこに病院通ってるうんぬんかんぬんって話をしまして、で僕かかりつけの病院が都内なんですよ。で住んでるとこは神奈川なんですけれども、あのそういうふうにかかりつけの病院がある場合はかかりつけの病院に行くっていうのは基本的なルールらしいんですよ。うん、で今から東京都内まで連れてかれちゃうの僕と思ってね、すごい不安はあったんですけれども、あの一応そこに救急隊の方電話してくださいまして、でその僕のかかりつけ病院曰く、まあ、あの近くの病院で対応していただいて大丈夫ですっていうことだったので、まあ、あのうちの近隣の病院でその中でもなるべく自宅から近いところで、あの救急のまあ受け入れをしてくれるところですよね、見つけてくださいまして、でそこの病院は割とね新しい病院だったんですけれども、はい、搬送されました。はい、で搬送された後どうなったかというお話をこの後続きたいと思います。そんなわけで、搬送先の病院が決まりました。で救急隊の方がですね、どこそこ病院にこれから搬送しますって言って病院名を告げてくださいまして、その時にああの病院ねって思ったんですよ。あの駅から直通でバスが出てるところなんですけども、あの比較的新しくできたあの大きな病院なんです。うん、でああそこねと思ったんですよ。でもう私行ったことはないけど場所が分かって、ああその辺だなと思うんだけど全然安心だったんですよね。あ本当だ、割と近い病院だった、よかったと思って行きました。だけどまあああいう時って本当に時間長く感じるんですよね。そこって言ったのにまだ着かないのっていう感じがしました。でサイレン鳴ってるよねっていうか、うん鳴ってるんですよ。だから本当に救急で走ってるはずだし、走ってるし、恥ずかしいってことないですね、走ってるし、で夜中だから道も混んでないし、そうだねほとんど止まらないからほとんどノンストップだよね。なのにまだ着かないし、って思いましたよね。本当だからね、そのくらい 痛かったんです、うん、でまあその間こうまあ問診に近いようなお話だったりだとか、あとあのいろんな話ですね、例えばねその僕の情報をやっぱり知らないといけないわけですよね、救急隊の方は。だからその、診察券の番号だったりだとか保険証だったりだとか、あとその救急病院入りますよね、で病院入った後どうしますかみたいな話も聞かれたんですけど、あのいやそんなこと今言われても分かんねえよっていうのが僕の正直な見当だったんですが、そんなことも言えず、まあそのまま帰りますっていう風な答え方をしたんですよね。でだって行ってさらに重症が重篤だからこのまま即入院ねっていう風になっちゃうかどうかも分かんないじゃないですか。だから帰りどうしますかって言われても、いやどうしますって言われてもっていうのは正直なところだったんですよね。あれはちょっとね困った質問でしたね。でまあ行きました、着きました。で最初に何をしたかっていうと、これチャット GPT のと教えてくれたんですけれどもね、救急に行ったらその多分お腹に尿が溜まっちゃってるだろうから、それを抜いて処置して終わりだよっていうことだったんです。だからその僕も救急車呼んだ段階で、あもう病院着いたらすぐにそのおしっこを抜いて割とこうさっさと終わっちゃうんだろうなと思ってたんです。ところがどっこいでございます、着きました。でまあそういう処置をしてくれました。ストレッチャーからこうベッドにこうコロンと横に移りますよね。でそしたらああでこうでって言って、まあそのズボン下ろされパンツ下ろされしましてですね、こうブスッと尿道からそのカテーテル突っ込まれまして、でまあおしっこを強制的に出したんですよね。そしたらもうまあすっきりですよ、痛くなくなったんです。ああやれやれと思ったのもつかの間、じゃあなんとかねっていう処置をする指示を出している先生の声を聞いて、はいわかりましたって言ったかなと思ったら看護師さんが横に来て、これから一応採血をしますと、インフルエンザとあとコロナの検査をしますって言って、こう鼻にこうブスッと入れてっていうのはね、熱があったんです、その時。発熱があったので、そういう疑いがあったんですよね。で、熱出てたんだ僕と思ってびっくりしたんですよ。でも熱なんて測ってる余裕ないですもん。もう痛くて痛くて痛くて歩けないし。で、まあそういうことがあったので、まあコロナとインフル、まあ陽性でした。あ、陽性じゃない。陰性でした。かかってませんでしたっていうことだったので、その後その結局点滴を打たれたんですよね。でも打たれてる間、もうなすがままなされるがまでも僕も本当にこう、目を閉じてこう、なんて言うんでしょう、あの状態は。もう目開けてる感じじゃなくて、痛いよ、疲れたよっていう感じでこうぐたっとしてまして。一応、まあ、聞かれたことには答えられててっていう感じで、あとまあ目を閉じてた理由はもう一つあって、やっぱりまあこれ仕方がないんですけど、やっぱ天井が眩しかったっていうのもあるんですよ。まああれは暗くしろとは思わない、だって処置に必要だもん、明るくないと。だから全然そこは大丈夫だったんですけど、こうまあ目を閉じてました。あやっと痛いの消えた、すっきりした少しと思ったんですね。でそしたらそのまあそういう状態の処置っていうことだったんでしょうね。点滴を打たれまして、で、はい、じゃあ場所を移動しますって言って、でチラッと開けたらこう番号がこう書いてあって、だから結局その着いた直後のところでそこまでの処置をしたわけですよね。で点滴って結構時間かかるじゃないですか。で僕ね、多分点滴打たれても僕これ初めてだと思うんですよね。でまあずっとまあその場所を移されて、で何時間だったか分かんないです、全然。だけどまあそのままこう半分寝てるのこうぼやっというかいう状態で、そのしばらく寝てました、横になってました。でもうすぐ点滴終わりますっていうところで、今看護師さんが来て、 まあ、いろんな状況の説明をしてくれてっていうところだったんですね。で、点滴終わりました。そしたら左を見て横になってくださいって言ったら、なんと僕の体からチューブが出てる、チューブが出て、しかも袋がついている、これ何っていう話になって、排尿のためのそのバルーンっていうんですかね、袋がついてるわけですよ。で、これ何っていう感じだったんですけれども、ここからおしっこを捨ててくださいっていうそのバルーンをつけてね、帰ったんですよ。びっくりです。初めてです。まあ、あまり何回も経験するものじゃないだろうとは思うんですけれども、で、まあ、それをつけましてですね、病院から帰ったわけです。で、お金が結構かかりまして、はっきり言っちゃうと1万2000円かかったんですよ。1万2000円っていう金額もびっくりだったんですけれども、まあ、たまたま作品に入ってたのもびっくりだったんですが、救急でしたし、いろんな処置もしていただいたので、その値段についてはどうこうとは思わないんですけれども、もちろんちゃんと保険を使ってるんですよ。とは思わないんですけれども、救急車を打っていろんな意味で大変だなと思いました。だからもうこういう一大事なんだから救急車呼んでくださいっていうのは話はありますけれども、実際これだけかかっちゃうっていうことを考えるとちょっと呼べないですよね。だからやっぱり救急車呼ばない方がいいなっていうのをちょっと違う意味で、ね、僕実感したりもしたんですけれども、だからそんな状況でも救急車をタクシー代わりに使っちゃうような人がいちゃうんだっていうことに、違う意味でびっくりですよね。そうだから本当に救急車の使い方っていうのをね、やっぱり使う側がもっと考えないといけないなと思ったりしましたね。本当救急隊の方それこそいろんな状況に対応しなきゃいけないわけです。で、僕もその時どこかに連絡しますか、連絡先はって聞かれたんですけれども、いや連絡しなくて大丈夫です、するべきところにしてありますみたいなことで連絡することしていただかなくてよかったんですけれども、そういう対応とかも全部救急車の中でリサーチするわけですよ。で、僕はこうやって喋れたからいいですよ。でももし喋れない一人暮らしの人だったらどうなってたんだろうと思うとね、かなり大変なわけですよ、お互いが。で考えるとね、仕事も改めて自分がね、それにお世話になる側として見た時にね、大変なお仕事だなと思いましたね。だし使う側もこんなにかかるのね救急車って思ったので、時間も時間だったので明日払いに行けますって言えばその場で払わなくてもよかったのかなという気もしなくもないですけれど、救急車呼んだことない方、あるいはそういう経験のない方にはね、一つの経験談として今日の話がお役に立てばいいかなと思うんですけれども、それでもやっぱり命や健康っていうのはお金には変えられないものですから、本当に自分で対応できないと思ったり、これはやばいなと思ったらね、やっぱり救急車を呼ぶべきだと思います。本当にその使い方っていうのはやっぱり慎重になるべきだなと今回、改めて本当にそれこそ身をもって、実感したという話です。で、ちなみになんですけども、今こうやって収録をしている段階なんですけど、そのバルーンはですね、翌日かかりつけの病院に行きまして、外してもらいました。外れました。大丈夫でした。はい、今こうして収録を行えてます。とりあえず日常生活には差し支えがないということなので、どうぞご安心いただければと思います。はい、話は一転します。 2月3月、まあ、この3月にあった出来事の一つなんですけれども、僕今3つお仕事をしています。昼間の派遣の仕事、それと、まあ、フィットネスクラブでのお仕事、それと、まあ、近所のコンビでアルバイトということをしているわけなんですけども、なんとですね、そのうちの2つのお仕事に大きな変化がございます。1つはそのフィットネスクラブ、僕がメインとしているフィットネスクラブがですね、5月の末で閉店となります。でそんなこんなでしていましたらですね、本当先日のシフトで、そのコンビニのバイトしてましたら、オーナーさんからちょっと話があるっていうふうに言われまして、なんだろうと思ったら、そのオーナーさんもですね、家庭の事情でオーナーを辞められるということで、オーナーが変わるということで、それも5月の末でございまして、まあ何があったこの5月っていう話なんですよ、僕からすると。で思い起こせばね、僕その今のその川崎の姉妹だって、川崎の住まいにいきなり兄弟出てきたわよ。カノ姉妹かしら、話戻すわよ。あの今の住まいに越してきたの6月だったんですよ。つまり5月に今引っ越しをしてるわけですよね。だからそのリズムに合わせたわけじゃないんでしょうけど、そういう展開なのっていう気もしなくもないんですけどね。あのまあ、お仕事の面で2つこういう大きな変化がこの5月にあるわけですね。でそこに来てこれでしょ、もう救急搬送でしょ。でそうかなと思ったら、その病院から帰ってきてからよ、ガスコンロ壊れて火がつかなくて、このタイミングでこれっていう感じ、もう料理できないわけ、なんだよって感じですよね。もうだから私思った、その2月が転中したということを含めてなんだけど、この5月6月あの5月で終わって6月から始まるみたいなね、血管の出てる占いがあったら、本当一生ついていく、それが多分ね一番当たる占いだと思います。そんなわけで、あの占いやってる方、もろもろ占い関係で自信のある方、あのぜひご連絡いただければと思います。あの生年月日および出生時間をお教えいたしますので、ぜひ占ってみてくださいませっていう感じなんですけれどもね。いやー参った、マジ参った。そんなわけでね、この4月2日現在、こう今メルカリでですねガスコンロを探しているわけでございますけれどもね。ただね、僕うすうすねこのガスコンロを買い替えたいなと思っていたんです。なんでかっていうと、あのこのガスコンロって、あの僕が前付き合ってた彼氏さんからもらった やつなんですよ。でやっぱりこの前の彼氏さんのこと早く忘れたいっていうのが僕の中にあって、ただそのゆかりのあるものを早く処分したいとは思ってはいたんですね。だけどこうまだまだ使えるし、まあ、一応使えるうちは使おうと思ってたんですけれども、いよいよこういうタイミングで壊れたので、だからってこのタイミングで壊れることないと思わない、あと1ヶ月頑張れよお前とか思ったんですけどね、どこまで嫌なやつなのかしらと思ったんですけれども、そんなこんなで、はい、こんな、どん底の中においても、はい、こうやって喋っている私ということでございます。まあこの放送がね、オンエアされる頃にはきっと違った自分がいるんじゃないかなと思います。はい、希望ある5月でありますように。
ご縁応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため
、そんなわけで今日も30分ありがとうございました。というわけでございましてですね、皆様本当にくれぐれも体には健康にはお気をつけいただきたいなと思うわけでございます。はいね、今日は本当に初体験という、初体験といってもあんまり初体験じゃないんですけどね、救急搬送なんかの、ね、お話もさせていただきました。はい、これからまた梅雨なんか入ってきますけども、どうぞ皆様体調管理健康管理十分ご注意くださいませませ。というわけで、今日も30分本当にありがとうございました。この時間皆さんのお相手は兄貴の女のたけるでした。また来週お会いしましょう。 See you again, トッツイン。